さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、皆さんこんにちは、だかこんばんはだか分かりませんが、新年第2回目のスノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りしているのは私スノーと
半助と
小関です。
はい、はい、今日ですね、訃報が一つ入ってきまして、
はい、
はい、東松照明さんと言って呼んでいるので、うん、照明さんと呼ばせていただくんですけれども、うん、去勢がですね、
はい、
亡くなられたということで、
うん、
ね、ずっと沖縄にいらっしゃったんですねっていう。
そうですね、もうここ10年以上じゃないですかね。
はい、うん、
戦後の、なんて言うんでしょうね、こう、新しい写真の波を作った方々がいらっしゃるんですけれども、
うん、
まあ今第一線というか、もうかなりご高齢になられた方が多いんですが、
うん、
まあその、まあ第一世代って言ってもいいんですかね。
そうですね。ビーボーってこう、戦後の割とこう、最初のなんか花形写真の人たちっていうか、
はい、まあ、ここら辺は写真学校とか行くと必ず出てくるお話なんで、
はい、
で知ってる人は知ってるとは思うんですけれども、
うん、
まあいわゆる広告写真とか、
うん、
報道写真とか、
うん、
そういうカテゴリーじゃない写真独自の表現みたいなことを模索しようという、
うん、
セルフエージェンシービーボーっていう、
うん、
まあ一種の写真のなんてこう運動って言ってしまうと変なんですけど、
うん、
ね、そういうのをされてた、立ち上げた方なんですけど、
はい、その報道写真とかそういうものではないんですか？
でもまあ報道写真って言えば報道写真なんですけどね、
うんうん、
こう取材してるものが長崎、
うん、
だったり、あるいは広島をやってたんだっけ。
広島は、あの人と混ざってないですかね。
あ、そっか、
名前からすぐ出てこない。
あ、わかった。まあ土門さんもそうですけれども、土門家もそうだけど、あとは土田博美さんとか広島とか、
うんうんうん、
沖縄が一番多いかな、
うん、
沖縄の取材、特に基地関係なんだけど、まあ、その他いろいろです。
うん。
うん。非常に幅広い作品を数々残されてきた方です。
うん。
ということで、生まれは愛知県の方なんですけど、
うん。
もう、沖縄にかなり長い間住まれて、
うんうん。
で、かつ、まあ、ついこの間まで、まあ、何かと、返事をされてたみたいですけど、
うん、最近まで発表されてましたよね、雑誌なんかでも載ってたし、
うん、
であとは沖縄の写真家の育成ですごい力入れてて、教えてたりとか、
うん、
やっぱりなんだろう、日本の戦後写真の一番最初の偉い人みたいな、そういう感じですね。
ということで、まあ、なんか月並みな言い方なんですけど、本当は昭和がまた遠くなるっていう言い方になりますか、
うん、
本当に、まあ、83歳ですか、
うん、
で、
うん、82歳って書いてある、ね、歳記事には、はい、
あ、そう、
ここ最近、
はい、
ここ10年ぐらいはなんか漂着物とかの写真ずっと撮ってて、なんか砂浜流れ着いたものを真俯瞰で撮ってるだけなんだけど、えらいかっこいい写真だったんですよね。
う
ん、 東松さんもそうだし、あとはこの間の PGI もそうだったけど、なんかやっぱり70代80代だからつっても未だに一線で発表してる人っちゅうの
は
なんか すげえなーとか思いながら、
そうなんだ、
いやその漂流物のかっこいいっていうのがどんなのか見てみたかったな。
多分あのウェブ上とかでどっか探せば出てくると思うんですけど、なんだっけ、プラスティックスだっけ、
はいはい、
かな、そんな名前で確か、
あ、なんかそのタイトル聞いたことある気がするな、
してたと思います。そうですね、でまああの美術館なんかでもよく収蔵されてますし、結構目に触れる機会は多い人だと思いますんで、まああの図書館でも大体写真集置いてると思いますし、手に取って見られてみるとよろしいかと思います。
はい、
ということで、まあ、はい、あの、まあ、不法でしたというお知らせです。はい、ということでした。まあ、はい、今日はちょっといくつか、テーマがあるので、それぞれ細か、あ、あんまり細かくはできないですけれども、はい、宿題からじゃあ行きましょうか。はい。
ただいま。ただいま、マイクの、ただいま、マイクの、ただいま、マイクのテスト中、ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信、ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
はい、冬の宿題、どんどん来てますね。
はい、ありがたいことで。たくさんいただいておりまして、はい、もうなんか全部いっぺんに紹介できなくなってるぐらいな感じなので、まあ、今週はお一人だけご紹介させてもらいましょう。辰巳さんからいただきました、皆さんこんばんは、辰巳です。ということで、冬の宿題やはり植物しか無理でした。お送りしますということで、1枚は霜の降りた朝の苔、もう1枚は木の実ですと、ということでいただきましたが、
はい、あのなんかお正月ご実家帰られてたみたいで、あのここにご実家の庭だという話だと思うんですけれど、
これ何でしたっけ、千両万両、
いやー、
違うのかな、
いつも区別つかないですよ、ね、
はい、
この時期になると、
はい、
つい取ってるんだけど、
ああ。もうなんかすごい 朝日が当たってるんだけど、柔らかい感じで、
そうですね、いい光ですね、
まあでも寒そうだっていうのは分かる感じで、はい、なかなかですね、あの寄って撮ってるあのこの庭のこれはなんだ、木の実、はい、もう寄って撮ってるので背景うまくボケていて、こういうのってありそうでないんですよね。近所でもあんのかなとか思って見てたりするんですけど。
ああ、これ
この、
あのね、まあ、近所とかっていうのはあれだけど、こういう見てると意外と、ね、
あります
ね。ありますね。やっぱ、色が目立つじゃないですか。
はいはい。
だから結構家の軒先とか植えられてるお家も多かったり。
ああ。
うわとか思います
けど、
ね、で結構メニューはつくんですけど、
人のうちだと取りに入るわけにいか
ない。そうそう、っていうのとね、意外とやっぱこううまくいい感じにならない時があって、結構狙ったりして取ったりもするんですけど、まあ、僕は苦手な人たちかも、はい、なんかいいくないなと思って、自分いまいちな感じになっちゃう被写体なので、はい、あれなんですけど、これうまく撮られてますね、
はい、
でこの苔、まあ、なんかよく見る
ん
だけど、これを見たことがない、僕
あ
んまり見かけないというか、これなんかマクロとかでよく撮られ 写真多くないですか。なんかの、Mac だっけ ?Windows だっけ、
ああ、スクリーンセーバー
の中に出てたりするじゃん。
あれにありそうですね。うん、そういや、見たことある感じ。あ、そっかそっか。
なんか、桃取ってみたいとか思ったんですけど、見たことないですよね。
うん、そうですね。
なんか、葉っぱみたいな、芽みたいなのが、ところどころ出てたりね。うん、
はい。
細かい霜が。すごく綺麗で光の具合もいいんじゃないでしょうか。うん、あれだね、
はい、
植物の写真とはいえこの寒さと暖かさみたいな、なんかこれはあるような気がしますね。
はい、そうですね。この2枚で寒さと暖かさが写真ってなってます。
うん、
なるほど。いや、ありがとうございます。なんかあのお忙しそうだったので。
ああ、そうなんですか。
あのこう年末年始すごいお忙しそうだったので、あの無理されたんじゃなければいいんですけど、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
まあ、ちょっと今回辰巳さんのご紹介にさせてもらいましたが、他にも2名の方からお送りいただきまして、はいはい、これも次週以降ご紹介したいなと思っておりますので、はい、またこちらも楽しみにしてください。で、今週はカメラ雑誌
1月号、
はい、
あのまあ例年に去年ほら散々猫カレンダーがってぼやいてたら、
うん
うん、そう辰巳さんから猫カレンダー出てますよっていう、
はい、
あの教えていただいたんですよ。うん、でこれは買わねばとかも、
うん、
はい、あの自分でも作ったんですけどね、
うん、
買いに行きまして、
うん、
であのちゃんと例年通りの猫カレンダーがついていてちょっとホッとしたんですけど、
ほうほう。
でね、まあ、全部ちゃんと見てないんですけど、まだ、
うん、
僕の手元に3年分の朝日カメラがあるんですが、
はい、
ね、1月号ね、
うん、
あ、1月号だけ3年分あるんですよ、うん、
っていうか1月号しか買ってないんでしょ。
買ってないです。
はい、
あの、3年前が一番暑くて、
うん、
ページ数ね、
うん、
376だかあるんですよ。
はいはい。
で、去年がすごい少なくて、
うん、
薄いんですよね、
うん。
350ページぐらいしかなくて、
うん、
で今年がそれ少し復活して360ページになってましたっていう。
ほうほうほう。
はい、やっぱり去年は大変な年だったんだなとか。
オリンパス絡みのやつ、
多分それもあるんじゃないですかね。うん、まあ、あとやっぱり震災後の1年だから、いろいろあったんじゃないかとは思うんですけど、もう3冊並べると如実にその去年だけ薄いのが分かる。
へえ、うん、いや、広告のページ数が少ないんじゃないの。
まあそうですね、まあ、確かにそうだ。もう今年はあの、まあ、広告で言えばキャノンが、
うん、
そう、こう折った形の見開きの、
はいはいはい、
形のキャノン 6D のね、
うん、
あとはこれどこだ、もう一つ見開きでなんかライカのカメラの、
ほう、
はい、宣伝ではね、記事なんですよ、
広告記事ってやつ、
あ、
特集かな。ライカの記事でね、
うん、
男が持ちたいクラシックカメラっていうのをわざわざ見開きになるように、
うんうん、
ライカこれ切り取って晴れとかそういうことなんでしょうか。あのよくグラビアとかあるいは少年漫画誌とかであるじゃないですか、
うん、はいはい、
こうキャラクターがなっているこうちょっと大きくなるような、
うんうん、
そんなのがついてましたね。
うん、
まあ、だからちょっと広告にお金をかけられるようになったんだなという感じです。
うん、
まあ、またちゃんと読んだらあれなんですけど、
うん、
はい、
猫カレンダーはどうなんですか。
あ、猫カレンダーはね、いや、よかったです。特に1月はなんか、うん、あの雪の中にちょこんと座ってる猫の、
ほう、
アップの写真で、
うん
うん、あの自分でも去年1年作ってみてもよくわかったんですけど、
ね、はいはい、
猫も当然良くなきゃいけないんだけど、うん、背景ですね、やっぱりね。
はいはいはい、はい。
ハケターとしてこう、1ヶ月眺めてて飽きないっていうのは、背景がやっぱり相当良くないと、
うん、
あの猫だけじゃ厳しい。
ああ、なるほどね。
っていうのが分かって。
うん、そっか、1ヶ月見続ける写真ということなんだね。
うん、もう例えば自分の飼い猫もう可愛くて可愛くてしょうがなくて自分の飼い猫だけのカレンダー作ったんだったら別にそれでね、
うんうんうん、
それ見る人は自分だけだったからいいんだけれども、
うんうん、
やっぱりああいう、まあ、一種の繁殖物というかちゃんとこうカレンダーとして1ヶ月そこにいるっていう、
うんうんうん、
耐えられなきゃいけないとなると、
うん、
写真の方も結構やっぱり気合が入るというか、
うん、
特に撮影場所と背景
うん、
が、あの、しっかりしてないと。
へえ、なるほどね。
はい、思いまして。
うん。
うん。まあ、今年は僕はだからな、猫に吹き出しとか言って、それでごまかそう。猫にセリフを言わせて、それでごまかそうっていう作戦に出たんですけれども。
うん。
はい。まあ、まあ、あの、また読んでみて、
自分の
記事があったら紹介します。
はい。
はい。
猫関さんがなんか他に猫カレンダーがあったと。
あの、女性誌でキャンキャンというのが、
はい。
ありますけど、はいうん、あれが年末に出てた号のおまけが、
うん、
岩郷さんの猫カレンダ
ー
だったと。
はい。
で、お値段600、
あ、安い。
660、680?
うん。
なんかそのぐらいで買えて、
うん。
お安いね。
朝日カメラより安いし、朝日カメラつくかどうかわかんねえから、とりあえず買ってみるか、みたいな感じで買って、うんうん、中身読まないでカレンダーだけ抜きました。はい。
なるほど。
うん。
うん、
組み版とかはよくできてましたが、
うん、
印刷とか写真の質で言うと、まあ、朝日カメラの方が、ちゃんとしていたかなと。
うん
うん、結局その後買ったんですよね、朝日カメラも。
あ、そうなんだ。うん。
感じでした、
ね。写真はどうなんですか、その、比べて。
そうですね、写真集からの寄り抜きっぽいのと、あとは、
うん、
紙質がちょっと、まあ、マット系、だったんだっけかな。なんかちょっとしょんぼりな感じだったんですよね。紙の厚さはあるんだけど、
うん
うん、いつもの朝日カメラの光沢感がない。
うん、ああ、なるほど。
という感じで、
うん、
よくできてるけれど、
うん、
なんか比べちゃうと確かにうーんとか思って。ただ版型がちょっと大きかったんだっけかな。
ああ、そうそう。
うん、一回りぐらい大きいんで書き込んだりなんだりするには
いいかもっていう感じ、
いいかもっていう、
うん、
だからどっち買ってもあんまり損はしないので、
うん、
まあ、あれは悪くなかったんじゃないかなと、
うん、でも女性誌に、まあ、女性誌に猫カレンダーだったらありっちゃありなのか、
うん、あ、なんだっけ、クレアでしたっけ、定期的に猫特集してんの。
あ、そうでしたっけ。なんかそう、
そんな感じ。そういう雑誌なんかもあったりするんで。
ああ、そうなんだ。
はい。
うん。猫強しなんですね。
まあ、猫は強いですね。写真学校とかでも、
うん、
そういうスナップの授業とかあって、
うん、
猫禁止にする先生とかいるもんね。
ああ、そうなんだ。
まあ、そう。
うん、
なんだっけ、女子供猫禁止みたいな。安易に、とりあえず受けいいので、
ああ、はいはいはい。
安易にそんな受けのいいもの取るなみたいなことを言い出す人もいますね。
なるほどね。
うんうん、まあ、難しいんですけどね、真面目に言えばね。
うんうんうん、
どんな被写体も。
うん
まあ、たまたまその先生が猫が嫌いだったかもしれないですけど。
まあ、でもね、撮りやすい被写体というか、身近な被写体っていうか、身近な被写体ですもんね。
うん、
なるほど。まあ、じゃあ、猫カレンダー、戸籍家には2種類あると。
はい。
はい。
ということですね。
まあ、うちも結局2種類ありますね。
ああ、自作。
自分で自作。
ああ、なるほど、ね。
はい。今年も頑張ろうと思って、う
ん、もうでもそれ自分で作ってみてあれなんですもんね、その一月耐える写真っていうのはみたいなのが見えてくるっていうのはね、
はい、そうですね、
やっぱそういうふうになんかいろいろやってみないといけないなっていう感じがしましたけどね、はい、ということでまあ1月後中身見てからまた、
はい、
会を改めてお話ができればというふうに思っております。で、今週最後に最後だよね、これで最後ですね、はい、CP プラスちょっとフライングしましたが、はい、今年2013年度は1月31日の木曜日から2月3日の日曜日、
はい、
31、1日、2日、3日、4日間ということですね、
はい、
ということで、去年は、去年行けたんだよね去年やったんだよね、
去年ですね、はい、朝から最後までいたんだっけ、最後までいました
よね、結局いたような気がします、
最後まで頑張って粘ったんですよね、
うん、そんな感じでした、
はい、
あれで今年その時お弁当みいろいろ食べた時そこ、
はい、はい、
あ、そうでした、
あれ何食べたの、何食べた、
なんかその前の年のような気がするな、
そうでしたっけ、
去年ってお弁当食べたんだっけ、っていうかでも朝から夜までいたらなんか食べてますよね、うん、
食べてるはずです、
うん、
はい、
まあ今年も行ければ行きましょう、
はい
ということで、まあ、CB プラスのサイトの方も今出てきておりますが、これ登録すれば普通の人でもタダなんだよね、
ですね、あとはあの量販店とか行くとタダ券が、
ね、配ってたりするの
ありますんで、
うんう
ん、あとはどこ行くというのギャラリーとかかな、
うん、
メーカーギャラリーの類は結構置いてますよね、
うんうんうん、
新宿ニコンとかもそうだったから、
はい、うんうん、まあ、
うん、あとはあれだ、町の写真屋さんのところにも結構行ってたりするんで、
まあまあ、
聞いてみると出てくるかもしれない、
うん、当日そのまま行っちゃうと1000円取られるんでね、はい、まあ、サイトの方で登録するだけで無料になりますんで、登録して足を運べる方は行ってみていただけるといいんじゃないかなと、はい、なんかものすごくそのなんて言うんだろう、物にあれがなくなってきているのもあってうん、っていう気もするんですが、まあ行ったら行ったで、
まあ何か
と何かしらこう見て得るものもあるみたいな感じがするので、
はい、あります、
今年も行ってみたいなと思いますが、ちょっとこのブースのマップを開きながら、
はい、
なんか
プロ用品コーナーがまた縮んでる気がするのか、気のせいですかね、
いやこの L 字になってる分増えてんじゃない、前これワンこのままズドンぐらいじゃなかったっけ、どうなんでしょうね、
うん、
まあ、でも普段
レッドが出るんだ今度、
レッドって何、
あ
レッドデジタル
とか動画関係、
動画関係のすごいカメラ、
うん、
ですね、システム系システムカメラというか シネマとかコマーシャルとかあっち方面で使われてるやつ、
これ全部英語表記だからなんかパッと見でイメージしづらい感じがしますけど、
この強力電気って、ま、あの手ぶれ手ぶれなんだっけ、手ぶれ補正測定器のメーカーから
あ
なんだっけあの取り上げましたよね、なんか
はいはいはいはい
ですね、あとは
違った、違ったらごめん
なさい、シリがあってプロフォトがあって、うん、テレスコープゾーンがあって、うん、
種類って
三脚屋さんです、
三脚屋さん、あ、なるほど、日本の、
あ、中国かな、 あのあれによく似ている、ジッツォに大変よく似ている製品が、
はい、あ、なるほど、
うん、
でも最近の中国三脚はよくできてますよ、
うん、
弁論とかもそうだけど、
あ、そうです
ね、
うん、
まあ、でもなんか配置見るとほとんど変わんない感じ、場所位置は違うけど、
まあ、
ブース、ね、奥にでっかいキャノン2個が構え、手前に中くらいのオリンパス、ソニーがいい、奥に富士があり、ペンタックスがあり、パナソニックがあり、健康、トキナ、シグマ。
健康トキナのところにいろんなもんが合併してくっついちゃってるから、あそこ行かない、あそこすごいことになってるんですよね、今
そうですね。
健康、トキナ、スリック。
ああ、G が相変わらず大きいブース出してる。頑張ってるな。
G 何やってましたっけっていうの変な話だけど、
いや普通にデジカメ置いてますよ。
置いてましたっけ。おお、面白
い。あと去年アルファ銘柄のデジカメ出しますよってアナウンスして、それっきり1年経過しちゃってるんで、
あれね、
はい、どうだったんですか、分かんないですけど。
おお、そういえばそうだ。富士フィルムはあんのか、今更だけど富士フィルムはあんだろうか。
フォトブック系でしょうかね。
キャノンの音が、
ね、なんか固まってるとこが DNP とか富士とか、
うん、
あ、そうですね、
固まってるあたりがあるから、
うん、いやでもなんかこうやって見るとあれかな、やっぱりあんま変わり映えする感じがしないですね。なんか急にどっかが大きくなったとか、どっかがいなくなったっていう感じもないし。
あ、それはないかな。
あ、コンポーネント&デバイスプラザってちゃんとあの前回のブースありますね。
はい。
あの、パーツ関係のメーカーとか。
あ、ほんと。
一番右の端っこ
なんです。あ、はいはい。あ、ほんとだ。
だからこの辺のレイアウトも多分あんまり変わんない感じになるのかな。
なんかね、基本的には変わりない
し。望遠鏡ゾーン前もありましたよね。
テレスコープ。
ありますよね。
うん、ありましたね。
か、
うん、ね。確か位置もこんな感じだったような気がする。
はい、こんな感じです。もうなんか、あんまり動かすのめんどくさいし、とかいう感じかもしれない。
まあでも、あっちゃこっちゃに変わられるより、おおよそレイアウトが固定されてる方が分かりやすいっちゃ分かりやすいですけどね。うん。
なんか、番付表を見ているような感じがしますね、この。
ああ。
西の横綱、そうですね、東の横綱。
はいはいはいはい。まあ、こんな感じですね。
ね、
うん。
まあ、あとは、あ、ライバーとかどうなんだろう。また僕の知り合いが出します。申し込みましたみたいなことは、ちらっと聞いたんだけど。
うんうん。うん、いや、お台場もね、まあなんかこう、スポットでなんかポッと見るといいんだけど、あれ全部見てしまうと、結構お腹いっぱいというか、こういろんなのがいっぺんに来ちゃうのがね、なんかもうちょっと見せ方ないのかなっていう気がするけどな。
ですね。はい。
あ、ブラックラビットでかくなってんのかな。あ、でも結構大きく出してたか、
うん、同じくらいじゃないでしょうか、
うん、うん、ということで、なので、まあ、ここら辺もまた行って、また現地からブログなりツイッターなりで、
はい、お話できれば
情報をアップできればと思っておりますので、はい、まあ、遠方の方とかね、なかなか足を運べない方も、何かしら見てご紹介ができればと思っておりますので、ちょっと会場には行けないなという方は、気になる商品とか製品とか、このブースの様子とか、なんか事前にお知らせいただければ、
はい、
そういうところを見て、お知らせできるようにしたいと思いますので、リクエストの方もお待ちしております。
はい、
はい、こんなとこですかね。
そうですね。
まあ、これも例年お決まりになりつつある。これで時期がこれぐらいになってるのがいいのかな。3月4月とかの時って全然行けなかったのにね。
そうですね、うん、多分そういう、そんな年度末とかね、やらないでよって言われてるのかもしれないです、
うん、でも実際そうだよね、行けてなかったのが続けて、
そう、
うん、今のところ
特に写真業界の人は、
うん、
行きやすいですね、うん、そう
結構見に行けてますからね、
うん
うん、思いました。こういう時期にやっていただけるとありがたいかなという気がします。できればこの31日のプレミアの時にから入りたいですけどね、はい、ここら辺ちょっとまだ、確定で聞いてはいないので、また、次週配信ぐらいまだ間に合うのかな、
うん、
次週配信ぐらいにはお伝えして行って聞こえると思いますので、なんかここのブース見てきてとかリクエストがあればお送りいただければと思います。はい、ということで、ちょい短めではございますが、新年2発目ですが、相変わらずまだこんな鼻声で、
はい、
未だにぐずぐず言っております、お届けしましたのはハンスケと、
はい、その音、
はい、小関でした。
ではまた来週。